今日恵みをいただく御言葉は第一テサロニケの5章16節から24節までです。第一テサロニケ5章16節から24節、初めに18節までをお読みいたします。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。アーメン。それではお祈りをいたします。主よ、我らはあなたの創造の御業を喜びます。人の罪のゆえに人に入ってしまったもろもろの呪い、病、死、そうしたものはすでにイエス様が十字架上で釘付けにしてくださったことを感謝いたします。主よ、どうか一人一人があなたと共に交わり、あなたを恐れ敬い、あなたに会って歩むことによって、その新創造がますます一人一人の上に体現していきますように。主よ、あなたを恐れ敬う魂たちに、どうかあなたがその幸い、その祝福を豊かに注いでくださますように。そしてどうか一人一人、あらゆるこの闇の世界の悪から守ってくださますように。そしてあなたと共に歩むその道のりを確かなものとしてください。主よ、今、もろもろ風邪が流行っているようです。インフルエンザが世間では流行っておりますけれども、しかし主よ、あなたに信頼する者、あなたの御翼の影に宿る者には、千人が肩割れに倒れても、万人が右手に倒れても、その災いは近づかないと言われている通り、主よ、我らは全能者の影に宿ります。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅病も、私たちは恐れることはないことを感謝いたします。主よ、どうか世間ではびこる疫病、病、そうしたものからは一切、主よ、生徒たち、すなわち全能者の影に宿る生徒たちは守られて、一切その疫病も嫌みも飛び来る矢も近づきませんように、イエス様の名前で一人一人を祝福します。どうかあなたが血潮を持って一人一人を全く癒し、清めて、そして守ってくださいますように、今イエスの血潮のバリアを一人一人に塗ります。どうかあなたが守ってください。また癒してください。これから語るこのしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清め、通りよくし、天の御座から流れてくるすべての良き命の養いを豊かに食べさせてください。これからすべてあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。世間ではですね、風邪が流行って、またインフルエンザにね、かかられた兄弟もまたおります。その中において、本当に生徒たちはですね、常に信仰を持って、自分自らを宣言すること、これが、ね、生徒であることの特権ですね。確かにお医者さんにかかること、神様は現代医学に、人のその癒しの技を託されたところもあるんですけども、しかし皆さん一人一人が信仰を働かせて、風邪をひかない、 もし引いたとしてもそれに対して血潮を塗る、ね、そうしたイエス様と共なる歩み、ね、それをしていくこと、これ皆さんだけに、クリスチャンだけに与えられている特権です。本当はイエス様はもっとたくさんの人々に、ね、その特権を与えたいんですけども、ね、しかし皆さんは本当に信仰を有効に活用することが、ね、それが皆さんの特権ですので、ね、それを、ぜひ活用しましょう。主の御心は、いつも喜んでいること、絶えず祈ること、すべてのことについて感謝すること、これが、キリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。ね、今お読みしました通りです。主の御心は、ね、喜ぶことだ、年始の、ね、簡単の礼拝において見ました、ね、喜び、そして新創造、それが、どうやら今年のキーワード、のようですけれども、本当に主がですね、皆さんに対して喜ぶこと、そして皆さんの中に、ね、古いアダム由来のその旧創造、それらすべて脱ぎ去られて、ね、皆さんの信仰によって、信仰告白によって、そして主と共に歩むことによって、皆さんの中にますます新創造が、ね、体現していくこと、これが、ね、主の御心。そして皆さんは、皆さんの中に新しい創造がどんどん構築されていくならば、皆さんの中に喜びがますます増し加わっていきます。主の御心、それはいつも喜んでいること、ね、この喜び、これ無理やりですね、顔を引きつらせて喜ぶという、こと、ではなく、本当に心の奥底から喜ぶことを神様は願っております、ね、確かにですね、有益です。私も昨日ある、ことで、ね、まあ、ちょっと心がしないそうになったんですけども、でも、ね、もうハレルヤって顔を、ね、喜ばせたんですけども、しかし顔の筋肉がやっぱ引きつっててですね、もう顔パンパン叩いたら、ちょっと川先生に何してんのって言われて心の奥底から喜ぶこと、ね、本当に全てのことについて感謝すること、ね、いつも祈るということ、これをこそ皆さんは、ね、成していくならば、これね、ますます皆さんが信じた通りになる、ね、初めはもう顔引きつらせてでも、ね、喜ぶこと、これもですね、自ら言い聞かせて信じるようにするという点では、ね、非常に有効な手段ですね。皆さん喜んでください、ね、絶えず祈ってください。全てのことについて感謝してください。それが主が皆さんに願っておられることです。アメン。冒頭で支援の100編見ましたけれども、そこも、ね、喜べという言葉がもう何度も繰り返されます、ね、祈りなさい、ということは、出てこないかもしれませんけれども、しかし支援はヘブライ語ではテフィリームと言います。テフィリーム、ね、テフィリンとちょっと似てるんですけども、テフィリームは祈りという意味です。支援は祈りです、ね、ですから、ユダヤ人たちは皆さんが、ね、今キリスト教会でしているような祈りは、カイドでは、しないで、むしろこの詩編を朗読すること、それが彼らにとって祈りなんですね。詩編を信仰を混ぜ込んで唇から宣言すること、これが、ね、テフィリム、彼らにとっての祈りなんです。もう御言葉そのものですから、一切の、ね、自分の私利私欲とか、なんか雑念とか、そういったことが混ざらない祈り、彼らしてるんですね。詩編をそのまま信仰を混ぜ込んで、ね、主に、ね、立ち上らせること、これ非常に有益な祈りです。ね、冒頭でも、ね、詩編の100編を、朗読したんですけども、これを、ね、信仰を混ぜるならば、そのまま祈りになります。もう一度この詩編の100編を見ますけれども、詩編100編、全地を主に向かって喜びの声を上げよ、喜びを持って主に仕えよ、喜び歌いつつ御前に来たれ。アメン。もうここで冒頭からして、ね、喜びということがもう3回も出てきました。また喜び歌いつつ御前に来たれ、賛美も出てきました。賛美4節にも出てきますね。主に向かって喜びの声を上げる、ね、いつも喜びなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、ね、これが私たちに託されている、ね、主の御心です。 3節でね、知れ、主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。アメン。ですから主のその全能の御手の中に隠れなさいということです。主こそ神であることを知る、ね、主が全能なるお方であり、そして私たちはその主の保護下に入るということ、すなわち皆さんが主を羊飼いとし、私たちはその牧場の羊であると宣言し、ね、羊たちは羊飼いのもとに集って、羊飼いが、ね、さあ行きなさいという言うならば、羊たちはついていきます。なぜなら羊飼いが緑の牧場へ連れてってくれるから、憩いの水のほとりに連れてってくれるから、ね、死の影の谷で守ってくれるから、獣悪魔サタンから守ってくれるから、ね、だから羊は羊飼いについていけば得するんです。しかしついていかないで、ね、羊飼いの声を無視すれば、ね、自分の好きなことはできるかもしれないけれども損するんです。一日たりとも羊飼いを離れてはもうどうすることも何していいかも分からず、ね、自分で水を草を、ね、見つけることはできない、守ることは、ね、野獣から身を守ることはできないけれども、羊飼いについていくならば私たちは守られます。だからこの詩篇100編において、ね、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である、そう宣言してるんです。皆さんも、ね、自分は主よ、あなたの羊です、私はあなたの声に導かれていきます、そのように宣言する時、皆さんは、ね、主を羊飼いとして守られ、またあらゆる良きものが満たされます。そして4節で、ね、感謝が出てきますね。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよ。
アメン。
主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実はいよいよに至る。アーメン。ね、感謝、ね、全てのことについて感謝しなさい、テサロニケにありましたけれども、ね、感謝しつつ主の門に、ね、もう皆さん主の宮に集うこと、それ感謝しつつ、ね、賛美しつつ入ってきているでしょうか、ね、そこの門をくぐるとき、ね、感謝しつつ賛美しつつ入るならば、この詩篇の100編を体現してるんですね。でも皆さん、何も主の門に入るときだけでなく、ね、会社の門をくぐるときも、ね、家の門をくぐるときも、ね、皆さんの、ね、その団らんの部屋の中に入るときも感謝、ね、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、ね、これがイエス様にあって神様が皆さんに願っておられることです。ですからこれらのことをしていくとき、その、ね、会社の門が、家の門が、部屋の中が、神の国が、ね、実現するところになっていきます。神の国、それは何か、ね、国ではないんですね、支配領域です。神の国は、ね、神様の支配する、その御手が皆さんの会社に、また家の門の中に、またこの主の宮の中において、それが実現していきます。だからね、感謝しつつ賛美しつつ、ね、全てのことについて喜びつつ歩むならば、皆さんが進むところが、ね、本当に主の臨在されるところ、ね、主の宮となっていきます。このね、喜びなさい、祈りなさい、感謝しなさい、これ主抜きではできないことですね。ね、主がなしでは喜び、ね、人の喜びは虚しいもので、ね、すぐに捨てられてしまいます。また祈り、これは主に捧げるものです、ね、目を閉じて独り言を言っていることが祈りではありません。祈りは神様とのコミュニケーション、そして皆さん自身の信仰告白を主に立ち上らせること、ね、そして賛美は主に対する生贄、感謝はこれは主が皆さんに願っておられることです。感謝は、感謝するということは、ね、主のなされることにアーメンすることですね。主がなされることに対して、ね、アーメンがなければ感謝は心の底から出てきません。しかし主がなされたことを、ね、これに対してそれを受け止めてアーメンするとき、 感謝が生まれます。エデンの園においては、ね、喜びがありました、ね、エデンという名前そのものが喜びというヘブライ語の意味でした。そして、ね、また祈り、絶えず祈りなさい、ね、祈りは神様とのコミュニケーションですね。エデンの園においては神様との何の妨げなくいつでも自由なコミュニケーションがありました。これが途絶えた瞬間が創世記の、ね、3章のところですね。善悪を知る知識の実を取って食べたその瞬間から神様とのコミュニケーションが取れなくなり、神様を恐れるべき存在、神様を知らない存在になってしまいました、ね、アダムといえば一軸の葉を綴り合わせて、ね、裸を覆ったり、また木陰に隠れて主の、ね、臨在から隠れようとしたり、そういったトンチンカンな、ね、そんな主の目から見れば全くもって無意味なことをするようになってしまった、ね、神様とのコミュニケーションが途絶えてしまったからです。しかし、ね、アダムとエヴァ、ね、彼らが3人の、ね、子供を、聖書で名に連れているんですけども、ね、カインとアベル、ね、この2人は、ね、その主の、ね、アベルは義人だったんですけども殺されてしまいました。カインは弟を殺しました。で3人、ね、目の名前を連ねているセツ、彼の、ね、その子孫から主の求める、ね、主に祈るようになっていきました。神の民、それは祈る人々です。神様とのコミュニケーションを取る人々、それが主の民、そしてその子孫に主の栄光が、またこの全地が受け継がれるものになるんです。ですから祈ること、絶えず祈りなさい、これが本当に主の御心です。また全てのことについて感謝しなさい。この感謝は主のなされることに対する、ね、アーメンということ、主はあなたがなされることを感謝しますということは、すなわちアーメンがあるということですね。主はあなたがなさることをちょっと納得いきませんというところには感謝は生まれません、ね、主はあなたがなされることを、ね、これを受け止めます。あなたがなされることは最善です。そこに感謝は生まれます。エデンの園においては、ね、主がなされることに対するアーメンがありました。アーメンがなくなった瞬間は主の御言葉に歯向かったその瞬間です。すなわち善悪を知る知識の実を取って食べたその瞬間に、ね、アーメンがなくなり、感謝がなくなり、むしろ、ね、あいつのせいだ、こいつのせいだがはびこってしまいました、ね、誰のせい、彼のせい、もう善悪知識の実を取って食べたその瞬間から、ね、アダムの口からエヴァの口から発せられました。感謝がなくなってしまった瞬間です。ですから主の御旨に従って歩むところに感謝が生まれるんです。エデンの園においてはこの3つ、いつも喜ぶこと、絶えず祈ること、全てのことについて感謝、ね、この3つがありましたけれども、皆さんの善悪判断、皆さんの好き勝手、皆さんの好むこと、それが御言葉を押しのけるとき、この3つはなくなってしまいます。皆さんがこの3つを得るためには、主の御言葉に対するアーメン、主の御言葉に従順する、そのところにこの3つが生まれるんです、続いて19節以降もお読みしていきますと、御霊を消してはなりません、予言をないがしろにしてはいけません、すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい、悪はどんな悪でも避けなさい、アーメン。これ、19節御霊と書いてあるんですけど、ね、これ言語では霊です、ね、皆さんの霊、霊という機能はこれは神様と交わる機能です、ね、皆さん目がついていますね。目が、ここにいる皆さん目が、ね、健全に機能しております。見えます、ね、しかし目がもし、ね、機能していない人、ね、であるならば光を見ることはできません。虹の色が分かりません。同様に霊が機能していない人は神様を分かりません。神様のその感情を知りません。ですから霊がしっかりと機能していること、これ大事です。いかにすれば霊が生きるか、これイエス様を信じるとき、イエス様と共に歩むとき、霊が健全に機能します、ね、なぜなら霊、それは のエデンの園において善悪を知る知識の実を取って食べた、その時必ず死んでしまうと言われているその実です。死んでしまったんです、霊が。その瞬間、それで神様が見えなくなって、アダムとエヴァはトンチンカンなことをするようになりました。で、しかしイエス・キリストを信じる人は生きる、ね、永遠の命が与えられる、霊が息かれるんです。そしてその人は健全に霊が機能し、神様との交わりが保てるようになります。だからイエス様を知らない人は神様との交わりが持てないんです。で、キリスト教、ね、自分はキリスト教徒だ、そういうふうに自称しておりながら、ね、霊が見分けられない人は、ね、トンチンカなことをするんです。で、遠藤周作の、沈黙、ね、映画化されてるんですけども、彼、ね、聖霊だけはどうしてもわからない、ね、言ってましたね。まあ、カトリックですけども、聖霊がわからない人は、ね、もうイエスは名前のように人々が次々に殉教して殺されていっても、何かそれがですね、神様が沈黙してこんなにもなんかいい生徒たちが死んでいくのに、神は沈黙のためだ、ね、現実的に神は何も動いてくれないじゃないか、ね、なんか心の中の不満とともに、なんか偽りの感謝、ね、それ神はその彼らを悲しまれるんだ、ね、なんか人間の頭で取って付け加えたような知識。皆さん、殉教はですね、ステファノス、栄光の冠です。そしてその、ね、イエス・キリストを見上げることができるんです。その証拠に YouTube で、ね、ムスリムの人たちがクリスチャンを殺すのを、ね、たまに配信したりしてるんですけども、これから死んでいく人たちの彼らの顔、表情、ね、本当に清らかなものです。それに対して娘たちはなんか被ってるんですね、表情がわからないように見られないように、恐怖心を、ね、煽り立てるために、あるいは自分のそのこれから人殺しをする何の、ね、罪なき者の血を流すその顔を、ね、見られたくないのか隠すんですね。しかしイエス様に会って、これから命を散らしていく人たち、ね、子供の顔もそうです。本当に平安で満ちた。ですから、あの遠藤周作、ま、もう全く現場を知らないんですね。精霊のそのダイナミズムを知らないから、あんな、ね、小説を書いてしまうんです。御霊、ね、を消してはなりませんと書いてあります、ね、霊が働かれること、これを私たちはいつも知るべきです、ね、精霊様が語ってくださらなければ私たちは、ね、何もできません、ね、このしもべがこの場所に、ね、立つことはできません。御霊の促しなければ到底御言葉を、ね、そんな毎朝取り継ぐなんて、それは不可能なことです、ね、ただ聖霊様の促しと、また聖霊様の助けがあるから、ね、このしもべはここに立つことができますし、また皆さん一人一人も御霊様のその助けがあるから、それぞれのミニストリーができるわけです、ね、パウロがその御霊様の声に、ね、聞かないで自分の義、ね、自分の、正しいと思えることに従って宣教していた時は、ね、全く実りがなかったけれども、聖霊様の促しによって、ね、アジアでなく、ね、マケドニアの方に行きなさいという、あの、ね、マケドニア人の夢を見て、それに従った結果、ヨーロッパに教会が、初めてのルディアの家の教会が建てられ、そしてヨーロッパの教会が建て上げられていきました。だからね、霊、御霊のその導き、私たちはね、イエス様と共に歩むことによって、この霊が回復し正常に機能し、神様との交わりを保ち、そして神様の、ね、御心を悟り、その御心に従って歩む、ね、ですから御霊に従って歩むこと、これをこそなすべきです。肉に従って歩むならば、ね、御霊の声は聞きませんけれども、御霊に従って歩むならば、ね、これは皆さんの意思決定の問題です。私は今この瞬間、御霊の声を聞いて御霊に従って歩みますと、その決定をしていく、その歩みが大事です。御霊を消してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません、ね、予言、これは神様の言葉、ね、を預かって、ね、予言という漢字は預かる言葉と書きますけども、神様の言葉、ね、その言葉を預かった人の声、これをないがしろにしてはなりません、言います。 そして全てのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい、書いてあります。ですから何でもかんでも受け入れる、ね、こういうことではないんですね。しっかりと見極めが必要です、ね、何か物事においても、人との関わりにおいても、そして何か霊的な現象においても、全てのことを見分けて、本当に良いものを、ね、しっかりと見分けるべきです。見分け方は、身を見れば分かります。身、ね、愛、喜び、平安、ね、あのガラテヤの五章のあの良い身を結ばせるならば、それは良いものです。しかし、ね、不貧困、汚れ、公職といったあの悪い身、それを結ばせているならば、それは悪いものです。ですから、見分け、ね、良いものを見分けて、そして本当に良いものを、良いことをするべきです。悪はどんな悪でも避けなさい。ね、悪と呼ばれるもの、ね、これは悪いことですよ、であるならば、ね、それは言い訳せずに、それはやめること、これをするべきです。23節以降が、ね、パウロの祝祷になります。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。主イエスキリストの来臨の時、責められるところのないようにあなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。アーメン。あなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、また守られますようにと、パウロの祈り願いが込められております。あなた方が全く聖なるもの、ね、清いものとしてくださいますように、ね、これ互いに祈り合うべきであり、また自分自身のことについても、どうか神様、私を全く聖なるものにしてください、守ってください、ね、霊、魂、体を完全に守ってください。皆さん祈るべきです。ここで霊、魂、体と、ね、23節の後ろ後半にありますね。人間の構成、それはこの3つです。一番奥底深いところが霊、ね、クリスチャンは霊が機能しておりますけれども、ね、イエスさんを信じてない人は霊が機能しておりません。また、ね、魂、体、魂が要するに、ね、地上位ですね。思い、意志、感情、それがこの魂の構成です。そして、ね、体、これ皆さんの、ね、そのボディですね。皆さん体をしっかりとメンテナンスしてください、ね、そしてこの3つが完全に守られますように、パウロはテサロニケの人たちに祈ってます。皆さん自身も自分自身に対し祈り、そして生徒のために祈るべきです。そして24節、あなた方を召された方は真実ですから、とそのことをしてくださいます。アーメン。皆さんを召された方、すなわち皆さんを呼び出して、ね、世から呼び出して御国のものにしてくださった方は真実な方です。そのことがおできになるお方です。そのことをきっと、ね、してくださいますとパウロは言いました。そうです、主はそのことがおできなお方です、ね、いつも喜ぶこと、絶えず祈ること、すべてのことについて感謝すること、これ、ね、これは命令として皆さんに示されております。そして皆さんがそれらをするならば、平和の神が皆さんを聖なるものとしてくださり、また皆さんが、ね、イエスさんが来られるとき、全く責められるところがないものとして、皆さんの霊、魂、体を完全に守ることがおできになるお方です。から主と共に歩みましょう。この道、ね、主と共に歩むこと、それによって皆さんがいつも喜び、絶えず祈り、全てのことについて感謝する、これをキープし続けていくならば、平和の神が皆さんを聖なるものとし守ってくださいます。この道に歩んで、そして全てが守られて祝福されて、全く聖なるものとされていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
ハレルヤ。愛する様、あなたを褒めたたえます。どうか一人一人がこの時代において、そして今この暗闇の中にはびこる疫病が流行っている中において、どうか一人一人が守られますように、癒されますように、 完全なものとされますように、全く聖なるものとされますように、あなたに祈ります。どうか一人一人があなたの道に歩み、そしてますます喜び、また祈り感謝し続ける、このエデンの園において行われていたこの3つの性質をますます習得していく一人一人でありますように、主をどうかお守りください。どうか一人一人がますます力強いもの、全くイエス様に近づいたもの、聖なるものとされていき、また今風の中において苦しんでいる一人一人が癒されますように、また清められますように、そして今一人一人があらゆる物事から守られて、この世間、この悪魔サタンが支配しているこの領域、この領域からは全く解放されて清められて、イエス様に呼び出されたもの、召し出されたものとなりますように。あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいますから感謝いたします。主よ、今日あなたがこの御言葉を示してくださり、また私たちますます新しい道へと進み、新しい領域へと入りなさいとあなたが促してくださったことを感謝して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。いつも喜んでいるべきです。喜べるそのすべての状況をあなたが整えてくださっているからです。主よ、私たちがもし得ていないということであるならば、今私たちがそれを願っていなかったということでもあり、願っていたのにまだ得ていないということであるならば、主よ、私たちが知って知らないうちに神と人の前で犯してしまったその罪が、私たちの願っているものを私たちにもたらさないその原因になっているからです。主よ、物事がしっくりといかないとき、いつも基人はいない、一人もいないということを思い出して、主よ、あなたの御前においてまず悔いることから始める私たちでありますように、あなたが私たちを祝福してください。私たちというこの器に主は良いものをたくさん蓄えて、そして私たちを霊においても肉においてもいつも健やかな状態にいることを誰より喜んでおられる方があなたであることを私たちは知っています。私たちがくじかれたり、しいたげられたり、悲しんだり、そして立ち止まったり、力を失って躊躇しているとき、誰より私たちの状況を心配なさるのは主ご自身です。このイエス様にあって、私たちというこの器が本当に霊においても肉においても満たされて、主の皆を褒めたたえるべく整えられ、祝福されていることをしっかりと覚えて、私たちが得るべきそのすべての幸いを得るために、まずあなたの御前に立つとき、主よ、罪がある世の中に生きている私たち、そして知って知らずのうちに神と人の前で罪を犯してしまいがちな私たちであることをしっかりと覚えて、主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって設けられている十字架の身元を思い出し、そしてその身元において私たち自身の振り返り、知って知らないうちに犯してしまったそのすべての罪を告白し、私たちに災いをもたらすすべての闇、すべてのその良くない力の働きに対して、主を悔いることによってさよならを告げることができますように、あなたが私たちを助けてください。十字架は私たちのすべての呪いが、そして私たちが神と人の前で犯してしまったその罪が全部イエス・キリストにあって解消されるところです。だからこの十字架の身元を、なんで私たちに与えられているかをしっかりと覚えて、この十字架の身元において 主が私たちに与えてくださった神の愛と義の合う場所、それをしっかり覚えて、神の義のためには犯した罪に対して死んだものとされ、そして悔いることによって死んだものとなり、そして主よ、また神の愛によって許されたもの、そして愛によって生かされ、回復されて、全ての呪いから災いから自由にされたものとして新たに生きることができる、その祝福が本当にいただける場所、その十字架の御事としてしっかりと覚えて、主の皆を褒めたたえ、喜び感謝して回復された一人一人となられますように、主よ、あなたが祝福してください。喜ぶこと、それはあなたが私たちをいつも受け取ってくださる方だから喜べます。感謝すること、それはあなたが御子イエス・キリストをも惜しまずに私たちに与えてくださいましたから、だから主よ、私たちは私たち自身に必要なそのすべて、霊においても肉においても、そのすべてがその十字架の身元において与えられ、そして感謝ができるから感謝すべきです。この二つのあなたの与えてくださった神の義と愛が出会う場所、そして私たちが再び喜びを回復し感謝を回復すべき、その場所において喜びと感謝を今日も回復され、主の皆を褒めたたえる私たちでありますように、そして喜んであなたの宮に感謝を持って入る私たちでありますように、主が私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。今日与えられたこの御言葉を通して、私たち一人一人が豊かに祝福され、そして豊かに回復され、そして主の皆が崇められていることを感謝し、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。